皆さんこんばんは。そしてお帰りなさい。また、今週も、私がここに立たせてもらっています。先週は主に立ち返り、主と共に生きるということを示されて、目標として1週間を歩んだかと思います。どんな1週間になったでしょうか。今日は1曲目に詩編51編という賛美を、していきたいと思います。詩編51編というのは、ダビデが大きな罪を犯したことを預言者ナタンにこう指摘されて、その後に書かれた詩です。皆さんは人に自分の罪を指摘された時にどういう気持ちになるでしょうか。反発したり、言い訳したくなったり、認めたくなかったり、ごまかしてしまいたくなったりするかなと思います。でもダビデは違いました。この曲はとっても元気な曲で、なんだか軽い印象を受ける方もいらっしゃるかなと思います。こうなんでこうなったのかなと、ダビデだったりこの曲を作った人だったりのことを考えたんですけれども、あ、そうなのかと気づかされたことがありました。ダビデは決して自分の罪を軽いものだなんて思ってなかったと思います。自分の罪の重さを分かっていたと思います。だけどその自分の罪の重さを上回るほどの神様の凄さを知っていたんだと思います。罪を受け止めて、それでもなおまた神様の前に出られる、その勇気と信頼関係ってすごいものがあるなと感じました。私、2番に私の真実な心を見てくださいという歌詞があります。罪を犯しておいて何が真実だと思う方も思うかなと思うんですけれども、これはダビデの全力の返しの言葉だったのかなと思いました。私たちもこの賛美を通して全力で全信頼を持って神様のもとに帰っていきたいと思います。お立ちください。共に賛美しましょう。
心を作り揺るがないんです。
続いてイエス様触れてくださいという新しい賛美を共に賛美していきたいと思います。メロディーが分からなかったりするかなとも思うんですが、心を向けて共に賛美していけたらなと思います。
私
ために一言お祈りします。天にいらっしゃる私たちのお父様、今日ここにこの礼拝に招いてくださったことをありがとうございます。何度もあなたから離れ歩んでしまう私たちですけれども、何度だってあなたが受け入れこの場所へと連れてきてくださることを覚え感謝します。その愛の大きさのゆえに私たちはまたあなたの前に出ることができます。今日語られるメッセージをどうか私たちが心に留め素直に聞くことができますように助けてください。あなたが私たち一人一人に触れてくださって必要な言葉を語ってください。どうかあなたの力が私たちに宿り、私たちがあなたに喜ばれるものへと変えられますように助けてください。これから語られるメッセージに期待をしてイエス様の名前によってお祈りします。アメン。お座りください。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、この礼拝堂に集まってくださった皆さん、そしてライブ配信で見てくださっている皆さん、共に歓迎したいと思います。今晩も皆さんと一緒に心から神様を礼拝していきたいと思っています。私はですね、以前我が家の子どもたちと一緒にミニトマトを育てていたことがあります。皆さん、ミニトマトというのはですね、育てるのがとっても簡単なんです。もう苗を植えるとですね、あとはもうほとんど何もせずにもうぐんぐんぐんぐん大きくなっていきまして、そしてだいたい7月から8月9月ぐらいの時期になると毎日のようにそのトマトの実がですねなって、それを収穫して食べることができるんですね。ある朝のことです。いつものようにミニトマトを収穫しに行ったところ、先の方の枝がですねどうも枯れているのが見えたんですね。おやと思ってよく見てみると、どうも途中の枝が重みで折れていたということが分かったんです。折れかかっていたんですね。ですから当然その先の枝にあるものは枯れ始めていたんです。しかししっかりと枝がつながっているその先にはミニトマトの実がしっかりとなっていたんです。トマトだけではないと思います。すべての植物というのは木の枝にその幹にですねしっかりとつながっていることによって実を結ぶことができます。いや、植物だけではありません。私たち人間もまたつながるべきところにつながっていないとしたのならば、私たちは枯れてしまう、そういう存在なんですね。皆さんは今一体何につながっているでしょうか。あなたを潤し、そしてあなたの人生の実を豊かに結ばせることのできるものは一体何なのでしょうか。今晩ですね、そのようなことを一緒に考えていきたいなと思っています。それでは聖書を読んでいきます。今日の聖書箇所はヨハネによる福音書の第15章を読んでいきたいと思います。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。お持ちでない方はスクリーンをご覧いただければと思います。ヨハネの15章4節と5節、15章の4節と5節、それではお読みいたします。ヨハネの福音書第15章4節と5節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。 皆さん、これはイエス・キリストが語られた言葉であります。イエス様はまず私たちに、まず私にとどまりなさいと言われるのです。イエス様にとどまるのならば実を結びます。でもイエス様にとどまらないなら実を結ぶことはできないと言われるのです。イエス様はこの教えを植物の比喩を通して教えておられます。私はブドウの木、そしてあなた方はその枝だというのです。私というのはイエス様のこと、そしてあなた方というのはイエス様の弟子たちのことを指して言っているわけです。イエス様とその弟子たちというのは約3年間にわたって寝食を共にする生活をされました。3年もの間同じものを食べ、同じ場所へ出かけていき、そして同じ体験を共有しました。その結果イエス様とそして弟子たちの関係はブドウの木とその枝のようになったと聖書は語るのです。このイエス様と弟子たちの関係は私たちにもそのまま当てはめることができるでしょう。イエス様にとどまる、イエス様の例えをそのまま当てはめて言うのならば、イエス様という木につながるということを意味するのです。イエス様にとどまる、イエス様につながっていく、その時私たちもイエス様からたくさんのものを受け取ることができるのです。枝が木から水や栄養を受け取るように、私たちもイエス様から豊かな栄養を受け取ることができます。そして栄養を受け取った人は成長するのです。実を結ぶことができるのです。ではどうしたら私たちはイエス様にとどまり続け、またつながり続けることができるのでしょうか。それはですね、弟子たちの姿を見ればすぐに理解することができます。弟子たちはイエス様と寝食を共にしたと先ほど申し上げました。そして3年間行動を共にしたと申し上げました。つまりイエス様にとどまるために、イエス様につながるために、イエス様と一緒にいることが必要なのだということがわかるのです。皆さんは暗いところがお好きでしょうか。これはですね、個人の好みといいますか性格にもよると思うんですけども、暗いところ大好きという人が中にはいると思うんです。でも多くの人は暗いところを恐れたり、あるいは嫌ったりするのだと思います。暗いのは怖い、暗いの大嫌いという人もきっといらっしゃると思います。私もですね、子供の頃に夜眠るときに部屋の明かりを全部消すと寝られなかったんですね。部屋の中に小さな明かりをつけておいて、一晩中それをつけっぱなしにしておく。そうしないとですね、不安で落ち着かなくて眠れなかった、そのことを今でもよく覚えています。動物というのは本能的に暗闇を恐れると言います。それは夜行性の野生動物でも同じだと言うんですね。なぜならば暗闇というのは危険な場所だからです。そしてもちろんそのことは人間にとっても同じでしょう。基本的に私たち人間にとって暗闇というのは恐怖を引き起こすものです。だからこそ人間は火を使うことを覚え、そして明かりを発明し、暗闇から身を守る手段を考え出すようになってきました。皆さんは夜の教会に一人でいらしたことがあるでしょうか。今ですね、たくさんの方がこの会堂にもいらっしゃってるわけですけれども、今外もですね、まだ少し明かりが残ってますけれども、おそらくこのオープン礼拝が終わる頃にはもう真っ暗になってるんです。そして一人また一人とみんな帰っていく。で、最後一人だけ残された時のことを想像してみてください。夜の教会というのは結構雰囲気があるんですよ。私も普段教会で仕事をしているわけですけれども、仕事が忙しくて、そして遅くまで仕事をして、そして外に出てみるとですね、もう誰もいなくて私一人だけになるということがあるんです。 結構ですねドキドキしますね。その時は夜というのは本当にいろんなことを考えさせられますし感じさせられる、そういうものなのです。私たちの周りには本当にいろんな闇があると思います。そして暗闇に恐怖を覚えるということは決して珍しいことではないのです。しかし皆さん、どんなに暗がりの人でも一つだけ安心していられる暗闇があると言います。皆さんどこだと思いますか？それはですね、お母さんのお腹の中だというのです。ちょっとスクリーンに今絵を出してもらいましたけれども、お母さんのお腹の中というのは世界で一番安全な場所だと言われています。お腹の中というのは、まあ、全くの暗闇ではないかもしれませんが基本的に暗い場所だと思いますね。しかもお母さんのお腹の中というのは、まあ、例外はありますけれども基本的に一人でいなければならない場所なんです。暗いところにたった一人でいる。でもお腹の中の赤ちゃんはとても安心をしているのです。なぜでしょうか？それはお母さんと赤ちゃんはつながっているからです。そして常に一緒にいるからです。そのことのゆえに赤ちゃんは安心して母親のお腹の中にいることができるのです。でもどうでしょうか？生まれてくると赤ちゃんは母親から切り離されることになります。だから不安を覚えて、そして赤ちゃんは泣くわけですよね。人間というのは何かにつながっていないと不安になります。だからいつでもつながりを求めるのです。それが自然なことなんです。イエス様につながるということ、イエス様と一緒にいるということ、それが私たちに安心をもたらすのです。ちょうど胎児が母親につながりどんな時でも一緒にいるのと同じように、私たちもイエス様につながり、そしてイエス様と共にいるのならば、そこに安心を見出すことができるのです。私たちがイエス様につながっていくために必要なこと、それはまず第一にイエス様と一緒にいるということです。二つ目、イエス様とつながるためにもう一つ大切なことがあります。それはですね、イエス様を食べることなんですね。聖書はそのことを私たちに教えてくれています。もう一度15章の4節を読んでみたいと思います。15章の4節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分で実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。イエス様が弟子たちにこの言葉を語られたのは実は最後の晩餐の時でありました。最後の晩餐の最中、裏切り者の正体が明らかになります。3年間一緒にいたはずの、でもその十二弟子の中の一人のユダがイエス様を裏切っていくということがこの最後の晩餐の席上で明らかになるのです。そしてユダはそのことを示された時にですね、もう部屋を出て行き、そして闇夜に消えていったと聖書は語っています。さらにイエス様はこの時弟子たちとの別れが迫っているという話もされたんですね。もうすぐあなた方と私は別れなければならない、別々にならなければならない、そういうことを言い出したわけです。弟子たちは散らされ、そしてイエス様も、弟子たちと離れ離れになっていく。さらに主イエスはもうすぐ父なる神のもとに帰る時が来るのだとも言われるわけです。皆さん想像してみてください。裏切り者のユダが闇夜に消えていきました。そして弟子たちの周りは本当にその暗い闇で覆われていた。さらに主イエスと弟子たちとの別れの時が近づいていたのです。そんな状況の中で弟子たちの心は本当に騒いでいました。今までずっと一緒にいたそのイエス様と離れ離れにならなければならない、そして周りは暗闇である。 弟子たちは本当に今までにない恐怖を感じていました。不安になりました。心配になりました。でもだからこそ主イエスにとどまることが必要だったのです。主イエスにしっかりとつながっていることがこの時彼らには求められていたのです。イエス様は弟子たちに私にとどまりなさいと言われました。そうすれば私もあなた方の中にとどまりますとも言われています。私がイエス様のイエス様にとどまるだけではありません。イエス様も私の中にとどまるというのです。いわばこれはですね、私とイエス様が一つになるというようなことですね。イエスと私の一体性を表す言葉がこれなのです。でもどのようにしてそんなことが実現するというのでしょうか。どうしたら私たちはイエス様と一つになるようなそんな経験をすることができるのでしょうか。それは命のパンを食べることによって実現していくのです。ちょっとスクリーンをご覧いただきましょうか。同じヨハネの福音書の6章51節でイエス様がこんな言葉を語られました。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。イエス様という方はですね、たびたび不思議な例えで自己紹介をされてきました。ある時はですね、私は世の光ですと言われました。ある時は私は良い羊飼いですとも言われました。そしてまたある時は私は門ですというような自己紹介もなさいました。そしてここでは私は天から下ってきた生けるパンだと言っているのです。このパンを食べる者は永遠に生きるのだとも言われるのです。またこのパンを食べるときにその人はイエスを信じるものとされる。そしてイエスのもとに来るのならばその人は決して飢えることがないのだと言います。このパンを食べるときにこのイエスの与えてくださるものによって私たちは永遠の命をいただくことができると言います。イエスの肉を食べそしてイエスの血を飲むものは飢えることも渇くこともないのです。そして命のパンを食べることによって私たちはイエスにとどまることができるというのです。続けてヨハネの6章56節スクリーンをご覧ください。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり私もその人のうちにとどまります。イエス様にとどまるための秘訣がここに書かれています。イエス様の肉を食べイエス様の血を飲むことだと言われるのです。この言葉にはですね、これまで伝統的に2つの解釈がなされてきました。この言葉の意味は一体どういうことなんだろうか。2つの考え方が示されてきました。1つはですね、この6章56節の言葉を生産式に結びつけるという考え方ですね。命のパンというのはイエスの肉そしてイエスの血のことである。それをパンとブドウ酒を食べて飲む生産式と捉える、そのような解釈ですね。2つ目の解釈は命のパンを御言葉、聖書の言葉だと理解する、そのような考え方です。ヨハネの福音書というのは大変印象的な言葉で始まる福音書ですよね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、これがヨハネの福音書の始まりの言葉です。この言葉なる神こそ天から下ってきた生けるまことのパン、イエス・キリストを指すのだとする、そのような理解であるわけです。この2つのどちらの解釈であったとしても命のパンを食べる者はイエスのうちにとどまるということが実現する。そして イエスもその人のうちにとどまるというのです。聖餐式に臨むときに私たちは命のパンであるイエスを食べるものとなります。そして私たちはイエスにとどまることができるのです。また聖書を読み御言葉のパンを食べるのならば私たちはイエスにつながることができます。そしてイエス様が我がうちにおられるということが実感としても分かってくるというのです。もう一度ですね、15章に戻って15章の5節を見てみたいと思います。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。この最後の言葉、私を離れてはあなた方は何もすることができない。これに注目していただきたいのです。人間は地球上の生物の中で最も弱い生き物だとよく言われます。生まれてすぐに自分だけで生きていくことができないばかりか、生まれてから大人になるまで約20年間ほどの時間を要する生き物、それが私たち人間です。しかしどうでしょうか、多くの動物たちというのはですね、子供が生まれて1年も経たないうちに自立して親を離れ巣立っていくと言われるわけです。しかし私たち人間はそうはいかないわけです。子育ての目標の一つは子供たちが成長し親の助けなしに生きていけるようになることだと言われます。ですから親から離れて自立することが良いことであり、それが大人になることだと、そんなふうに言われたりもするわけです。まあ生物学的に言うならば、確かに一人で食べていけないと生きていくことができないという現実があるわけです。ところが聖書が示す霊的な原則はそれと全く逆なのです。神の子供の成長は何もかも自分でできるようになるということではないのです。むしろ成長すれば成長するほど私たちは神により頼み、神なしには生きていけなくなる、それが霊的な成長であるというのです。つまり神様なしに生きていけなくなることこそ私たちが霊的に成長していくその証だと言えるのです。皆さん、もしかしたら私たちは次のように考えてしまうことがないでしょうか。ある人はこんなふうに言います。いやー、それぐらい一人でできますよ。またある人はこんなふうに言います。僕は助けてもらう必要はないからね。またある人はこんなふうに言うかもしれません。神様、いや大丈夫、僕は一人でもやっていけるから。しかし皆さん、人間というのは本来神と共に生きるように作られた存在なのです。神様なしには生きていけない存在、それが私たち人間なのです。神様にしっかりとつながり続けること、そして神様から自立するのではない、神様により頼み神様と共に生きていく存在、それが私たち人間だと聖書は言うのです。アダムとエバがあの蛇に誘惑された時に、あなたは神のようになれるとそそのかされて、そして罪を犯しました。これは神様なしでも自分だけでもやっていけるという意味の言葉だったのです。またそのアダムの子孫がバベルの塔を建てた時も、よし、俺たちは神様抜きで偉大なものになろうと、そしてあの塔を建て始めたと言います。神抜きで偉大なことをする、その考えに人々は取りつかれていったのです。しかし神様はそんなバベルの塔の企てにノーを突きつけたわけです。つまり旧約聖書の時代から神様が何度も何度も繰り返し言われてきたことは、私にとどまりなさいというメッセージだったのです。神につながり神と共に生きていきなさい、 エデンの園でもあるいはバベルの町でもそれはどこにおいても同じ原則でした。それゆえにイエス様は私たちに向かってもこう言われるのです。私を離れてはあなた方は何もすることができない。私にとどまりなさい。最後の晩餐の席上でイエス様は私にとどまりなさいと言われました。そして同時にイエス様はこの時にですね、互いに愛し合いなさいという言葉を繰り返し繰り返し語られていました。なぜ互いに愛し合うのでしょうか。それはイエス様につながっていく時に私たちもまた一つにされていくからです。ヨハネの15章の9節、スクリーンをご覧ください。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。飛んで15章の12節、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様は弟子たちに私にとどまりなさい、私につながっていなさいと言われると同時に、あなた方は互いに愛し合っていきなさい、そういうふうに教えられたのです。憎み合い罵り合うときに人間というのは自然とバラバラになっていきます。しかし愛し合うのならば心と心がつながり、そして一つになることができるのです。夫婦が、家族が、民族が、世界が一つになっていく、そのために必要なことは互いに愛し合うということなのです。私たちは生まれた場所も違えば、それから育ってきた環境もそれぞれに違うと思います。でもイエス様を信じてイエス様とつながるときに一つになることができるのだと言います。そしてイエス様だけが私たちを一つにすることのできるお方なのです。私たちはですね、お互い同士を見ているとなかなか一つになれないんです。お前は俺とここが違うじゃないか、いやいやあなたは私と全然違う、そんなふうにですね、相手のことばかりを見てるとその違いばかりが目立ってきてしまう。しかしお互いではなくてイエス様を見上げるときに私たちは一つになることができます。そしてお互いのいろんな違いを乗り越えてそこに絆を作っていくことができるのです。イエス様というブドウの木につながるときに私たちは一つにされます。いろんな違いを乗り越えて互いに愛し合う群れとされていきます。聖書はそれを教会と呼ぶのです。教会はキリストの体であり、そしてキリストは教会の頭だと言います。ですから私たちがイエスという木につながり、それにとどまることなしにお互いに愛し合い、そしてお互いにつながっていくことは不可能だと言えるわけです。現在も続いているコロナ禍の状況において、私はつくづく思わされることがあります。それはですね、私たち人間というのはつながりを求めて生きずにはいられないということです。集まることなしに生きていけない人間、つながることなしに喜ぶことができない人間、そしてお互いに関わりを持つことによって社会を作り上げ、そして喜びを作り上げていく存在、それが私たち人間だということ、まさにコロナ禍の状況でそのことがはっきりとしてきたわけです。それが私たちの人間の本質であり、そして本来の姿だということなのです。私たちはこれからもつながりを求めて生きていきます。イエス様とつながり、そして互いにつながって群れを作っていくこと、私たちが毎週毎週そうです、こうして教会で礼拝を捧げていること、それはまさにそのことの表れだと思います。礼拝において私たちはイエス様を見上げます。そして礼拝において私たちは一つとされていくという経験をするのです。イエスにとどまること、互いに愛し合うこと、それがこの礼拝の中で 私たちを導くものとなっていくのです。私たちがイエス・キリストの御名によって祈り、神の言葉である聖書を読むときに、私たちはキリストにつながるものになっていくのです。最後にこの話をして今日のメッセージを終わりにしたいと思います。長野県にですね、松原湖バイブルキャンプというキャンプ場があります。ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、私も昔そのキャンプ場でよく奉仕をしておりました。その松原湖に、かつて愛の定期便という名前の奉仕があったんですね。愛の定期便です。松原湖というのはですね、行ったことのある方はよく知ってると思いますけれども、ベースキャンプとそれからアウトキャンプという2つのキャンプ場があるんですね。でその2つのキャンプ場というのは、道路沿いにですね、車で行くとぐるっと遠回りして、まあ、大体3キロぐらいの距離があるんですね。しかし川を越え、そして一直線に進んでいくと、わずか500メートルでたどり着くことのできる距離なんですね。川を越え、谷を越え、まっすぐ歩いていくのならば500メートルで人間の足で着くことができる、そんな距離に置かれているキャンプ場なんです。愛の定期便というのは、ベースキャンプからそのアウトキャンプ場に向けて毎日必要な物品を歩いて運ぶというですね、そういう奉仕だったんですね。昔は携帯電話もありませんでした。そしてもちろんアウトキャンプ場には固定電話もありませんでした。ですからお互いの連絡を取るときには無線機をですね、使うんですね。毎日午前と午後と決まった時間にその定期的な連絡を取り合います。ピピーガガーガガーとか言いながらですね、ああこちらアウトキャンプ場です、すいません、もう少しで砂糖と塩がなくなりそうなんです、持ってきてください、そういう無線連絡が入るとですね、グランドワーカーが大きなリュックサックに必要な物品を詰め込んで、そして川を越え谷を越えて約500メートルの道のりをアウトキャンプ場まで品物を運んでいくというわけです。それによってアウトキャンプに必要なものはその都度その都度満たされていくというわけです。私たちも神様から愛の定期便を受け取る必要があるのではないでしょうか。神様とあなたを毎日毎日結ぶものが必要なのではないでしょうか。無線機でやり取りをするように、私たちは祈りによって神様とコミュニケーションを取ることができます。嬉しい時には賛美を、与えられたことには感謝を、飢え渇いたならば願いを、そして落ち込んだ時には嘆きを、そのようにして私たちの祈りはいつでも神様のもとに確実に届けられるのです。また御言葉によって私たちは神様から霊的な栄養を受け取ることができます。毎日毎日おいしいと感じる時も、またそうでないと感じる時も、でも私たちは御言葉を食べ続けるのです。そして私たちはブドウの木であるイエス様にとどまり続け、つながり続けていくことができるのです。私がイエス様にとどまり、そしてイエス様も私にとどまるということが、それによって現実となっていくのです。イエス様とつながる、そしてイエス様と確かに一つとなっていく、そのような経験をですね、これからもさせていただきたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神様、あなたは私たちを愛してくださいました。限りある愛ではなく、永遠に変わることのない あなたの愛によって私たち一人一人を愛してくださっています。その愛の表れとしてあなたはイエス様を私たちのもとへ送ってくださいました。イエス様の十字架によってその愛が完全な愛であることをあなたは示してくださいました。それでもなお私たちをあなたの愛から引き離すものがあるのでしょうか。いいえ、主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すものは何もないとあなたは宣言してくださいました。だからこそ私たちはあなたにつながることができます。私があなたにとどまり、あなたも私にとどまってくださるということを確信することができるのです。どうかこれからもあなたにしっかりと結ばれたものとして、あなたにつながり、あなたにとどまるものとして主と共に歩んでいくことができますように。ブドウの木であられる主、私たちに実を結ばせてくださる主、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
応答としてつながれイエス様を賛美したいと思います。お立ちください。もう一曲、教会の歌という賛美を元気に、共に、していきたいと思います。 りください。今日は5月、最初の日曜日ですので、5月の誕生日をお祝いしたいと思います。5月生まれの方、その場にお立ちください。これにて今日のオープン礼拝を終えたいと思います。お気をつけてお帰りください。